こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
さて、今回共有してくれたこの資料なんですけど、これが実に面白い。一見すると、まあ普通のバドミントン教室のオンラインレッスンのレポートなんですよね。
そうですよね、表紙だけ見ると。
ところがページをめくっていくと、バドミントンのバの字も知らない僕みたいな人間でも、なんかこうぐいぐい引き込まれてしまう。
ああ、わかります。
中身がですね、知性とは何かとか、現代社会の病理、あとは本当の信頼関係とか、失敗から学ぶ方法とか、もう驚くほど普遍的で深いテーマに満ちてるんですよ。なので、今回の私たちのミッションは、この一人のバドミントンコーチの言葉を通して、思考停止から抜け出して、よりよく生きるためのヒントを探っていくということです。
まさにそのギャップが面白いんですよね、この資料は。
はい。
普通哲学とか人生論ってちょっと高尚な言葉で語られがちで、なんか自分とは遠い世界の話に聞こえちゃうじゃないですか。
わかります。
でもここではスマッシュの打ち方みたいな、すごく具体的な汗の匂いがするような文脈で語られる。
確かに。
だからこそ抽象的な概念がすごく生々しい行動指針として心に直接刺さってくる感じがあるんですよね。
なるほど。
特にあの愚かさのパンデミックとか、負ける勇気とか、こういう強烈なキーワードに注目していくと、このコーチが本当に伝えたい確信がより立体的に見えてくるんじゃないかなと思います。
では早速その確信からいきましょうか。最初のテーマが知性とは変わる勇気である。
はい。
レポートの冒頭でコーチが語るのが、昨日の自分を裏切る勇気が重要だと。
いきなり深いですね。
で、本当に賢い人の特徴は、自分の価値観を容易に変えられることなんだそうです。
ああ、なるほど。
これって本当に正直、一般常識とは真逆じゃないですか？
そうですよね。あの人は言うことがコロコロ変わるっていうのは、普通はネガティブな評価ですし。
一貫性がある人こそ信頼できるって、まあ教わってきましたよね。
そこが最初の揺さぶりなんです。コーチはその常識を根底からひっくり返してくる。
ほう。
新しい情報とかより説得力のある視点に触れたのに、自分の過去の発言にこだわって意見を変えないこと、それこそが実は不誠実なんだとまで言い切ってるんです。
不誠実ですか？
彼が言う真の誠実さ、インテグリティっていうのは、大才を守ることじゃなくて、常に新しい事実に合わせて自分の考えをアップデートしていく、その柔軟な姿勢そのものなんだと。
なるほど。でもそれってすごく難しくないですか？特にこうリーダーみたいな立場の人が意見を変えると、周りはこの人軸がないのかなとか、無能なんじゃないかって不安に思うかもしれない。
素晴らしい指摘ですね。まさにそのリスクがあるからこそ、変わる勇気が勇気だって言われるわけです。
ああ、そっか。
資料にもコーチのこんな言葉があります。コーチが意見を変えると、こいつは無能なんじゃないかと思う人がいる、でも変える人の方が優秀で誠実だと。
お、言い切ってますね。
つまり周りからの評価というリスクを引き受けてでも、より良い判断をしようとする姿勢こそが本物だという宣言なんですよね。軸がないんじゃなくて、より良い答えを探し続けるっていう、もっと高い次元の軸があると。
その知的な誠実さを試されるような、すごくわかりやすい例が資料にありました。被災地での物資配布の話ですね。
これは私たちの認知バイアスがいかに簡単に働いちゃうかを示す対立な例です。
はい。
多くの人は直感的に被災者に無料で物資を運ぶのは善で、便乗して価格を吊り上げるのは悪っていう、まあ分かりやすい二元論に飛びつきますよね。
いや、私も間違いなくそう考えます。人の弱みにつけ込んでって多分腹が立ちます。
ですよね。それが自然な感情だと思います。でもコーチはそこに感情論じゃない経済原理っていう別の視点を持ち込むんです。
経済原理？
はい。ある場所で物資の価格が上がれば、それを見た業者があそこへ運べば儲かるって考える。
まあそうなりますね。
そうすると全国から物資を運ぶ動機が生まれて、結果として供給量が増え、より多くの物資が被災地に届く可能性があると。
なるほど。
もちろんこれが唯一の正解だという話じゃないんですよ。ただ無料で運ぶのが絶対善だって思考停止するんじゃなくて、別の角度から見ると違う結果が見えるかもしれないっていう可能性を示してるんです。
つまり感情的に正しいと感じることと、結果として良い状況を生むことが必ずしも一致しない場合があると。
そういうことです。
その複雑さを受け入れるのが知性だということですね。 理屈は分かっても感情がついていかない人も多そうですけど。
まさにそこがポイントで、この例は合理的な判断と人間的な感情をどう両立させるかっていう問いを我々に投げかけてるんですね。
はい。
コーチが言いたいのは、感情を無視しろじゃなくて、感情だけで判断を下す危険性を自覚しろということでしょうね。この硬直した思考、つまり自分の考えを変えられない状態が社会全体に広がると、次にコーチが指摘するもっと深刻な問題につながっていきます。
それが次のテーマですね。現代の病理、愚かさのパンデミック。
はい、言葉のインパクトがすごいですよね。
ええ、コーチは愚かさを個人の資質じゃなくて現代社会に蔓延する疫病だと断じてるんです。その描写がまた鮮烈で、ちょっと引用しますね。
お願いします。
地下鉄を見渡してください。誰もが同じ角度で首を垂れてスマホを見ている。これは休憩ではありません。脳細胞が一つずつ侵されていく感染プロセスです。
うわ、
正直耳が痛いです。僕もよくやってるので。
このスマホゾンビっていう比喩は、別にスマホを批判したいわけじゃないんですよね。重要なのはその裏にある思考停止という状態。
思考停止。
ええ、常に外部から情報とか刺激を受けて自分で問いを立てて深く考えることを放棄しちゃった状態です。で、資料はさらに踏み込んで、愚かさは悪意よりも危険であるという言葉を引用してます。
悪意よりも危険ですか。それはまたかなり過激に聞こえますが、
悪意を持った人間には、まあ抗議したり戦ったり、少なくとも敵として認識できますよね。
はい、できますね。
でも自分は正しいことをしているって固く信じたる愚か者、つまり確信を持った愚か者には対話が通用しない。
あー、なるほど。
論理も事実も届かない。で、現代の SNS とか一部のメディアは、人々のそういう愚かさと確信を刺激して増幅させることで利益を得るビジネスモデルになってるとコーチは鋭く分析しています。
厄介ですね。
ええ、これほど厄介なものはないと。
しかもこれ、特定の誰かをあいつは愚かだって指さす話じゃないんですよね。むしろ誰もがこの疫病に感染する可能性があるぞっていう警告に聞こえます。
その通りです。
じゃあ一体どうすればいいんですかね。このパンデミックから身を守るワクチンみたいなものはあるんでしょうか。
資料が提示する唯一の治療法、ワクチンはすごくシンプルなんですけど、現代人には最も難しいかもしれない。
ほう。
それは孤独です。
孤独ですか。普通は避けるべきネガティブな言葉ですよね。
もちろん社会から孤立しろっていう意味じゃないですよ。ここで言う孤独はもっと積極的な、意図的な行為なんです。情報の本流を意識的に止めて、スマホの通知を切って、絶え間なく流れ込んでくる他人の意見とか感情から物理的に距離を置く時間のことです。
あー、なるほど。
外部の刺激に自動的に反応する自動人形になるんじゃなくて、沈黙の中で自分の頭で考える時間を取り戻す。これこそが思考停止っていう現代の病に対する唯一の抵抗手段なんだと。
常に誰かとつながっている状態からあえて自分を切り離す勇気、それが孤独という治療法なんですね。
ええ。
そうやって自分自身の思考を取り戻すことは他者との関係性にも大きく影響を与えそうです。それが次のテーマにつながりますね。
はい。
人間関係の核心に迫るコーチの鋭い問いかけ、上達と信頼、どちらを取る。
これは究極の問いですよね。チームとか組織にいる人なら誰もが考えるんじゃないでしょうか。
ええ、で、多くの人は多分信頼って答えますよね。チームワークには信頼が不可欠ですから。
私も直感的に信頼って言っちゃいそうです。
ですよね。でもコーチの答えはまた逆説的で、信頼と即答する人ほど実は信頼できない可能性があるとまで言うんです。
ほう、それはどういうロジックなんですかね。
ええ、
コーチの主張はこうです。その人が言う信頼っていうのは、本当に相手の成長を願う関係のことじゃなくて、単に鼻風を立てたくない、嫌われたくないっていう関係温存の言い換えに過ぎない場合があると。
関係温存。
なぜなら真の上達には必ず失敗とか意見の対立とか耳の痛いフィードバックみたいな不快で摩擦の多いプロセスが伴うからです。
あー、確かに。
その摩擦を避けて得られる、ただ居心地のいいだけの関係って本当に信頼関係なのかなと彼は問いかけてるんです。
資料にあるコーチの言葉がまさにそれですね。上達を犠牲にした信頼は実体のない言葉。結局自分のことしか見えていないんです。
厳しい言葉ですね。
ええ、でも心当たりがある人もいるかもしれない。あなたにためを思ってと言いつつ、実は自分が傷つきたくないだけみたいな。
その自己防衛が信頼という美しい言葉にすり替わっていると。
そういうことですね。
そういう背景にあるのが言葉のコストっていうすごく面白い概念です。
言葉のコスト？
コチはこう言います。言葉ってコストが低いんですよ。コスパ最高なんです。優しい言葉だけでいい人と思われようとする。
ああ、なるほど。
耳障りの良い言葉とか同意する言葉をかけるだけなら何の行動もリスクも伴わない。コストはほぼゼロです。
だから信頼が大事だって口で言うのは簡単だけど、本当の信頼関係を築くにはもっと高いコストを払う必要があると。
そういうことですね。
例えば相手に嫌われるリスクをおぼしてでも間違いを指摘するとか。
まさにその通りです。真の信頼は互いにリスクを取り、成長のための摩擦を恐れないプロセスの中でしか生まれない。
はい。
時には厳しいことを言い、言われ、それでも関係が壊れないと信じられること。そうやって初めて気づかれるものが本物だと。優しい言葉だけでつながってる関係は、もしかしたら偽の協調性や共依存かもしれないという人間関係の本質を突く指摘ですね。
そしてその摩擦を恐れずリスクを取るという考え方が、ここから一気に具体的になります。話題をバドミントンの実際の練習風景に移りしましょう。
ええ。
ただこれも単なる技術論じゃなくて、人生における勝負哲学そのものの話です。テーマは、練習は勝つ場所ではなく負け方を学ぶ場所。
この視点はスポーツに限らず、仕事や学習、あらゆる挑戦において私たちが陥りがちな罠を教えてくれますよね。
はい。
コーチは歴史上の人物、徳川家康とか劉邦を例に化します。彼らは天才だったわけじゃなくて、何度も負けて命がらがら逃げる中で生き残る術と勝つための戦い方を学んでいった。練習や小さな戦いは本番で死なないための実験場だったわけです。
ではその良い負け方というのは具体的にはどういうものなんでしょう？ただ闇雲に負ければいいわけじゃないですよね。
もちろんです。資料にはすごく戦略的な負け方の例がいくつか挙げられてます。
ほう。
一つは脳機能の逆説を利用したプレー。普通練習では相手に厳しい球を打ちますよね。でもコーチは時々あえて少し甘い球を打てと指示するそうです。
甘い球を。
ええ。そうすると相手はチャンスだって力んで緊張感が高まる。一方で自分は意図的にピンチを作っているので、逆に脳が活性化して集中力が増すと。
面白いですね。相手を油断させて自分には危機対応力を養うと。
そういう高度な心理戦です。
もう一つ、クラブリの美学というのもありましたね。
ええ。ネット際の攻防で相手に決まったと思わせて全力でスイングさせる。でもその瞬間にひらりとかわしてクラブリさせる。
ありましたね。
点を取る以上に相手の体勢と心を完璧に崩した、このクラブリこそが素晴らしいプレーだという価値観です。
なるほど。目先の一点よりも相手をどう動かしたかというプロセスそのものを楽しむ視点なんですね。
ええ。そしてこの哲学の核心にあるのが、コーチの魂の叫びともいえるこの言葉です。引用しますね。
はい。
バドミントンは死なないから。戦国武将は負けたら死ぬけど我々は死なない。なのに一本やられたくないって人が多すぎる。いくらでも負けられる今のレベルのうちに死ぬほど負けて学習しろよって思います。
うわー、これは刺さりますね。
ええ。
私たちは失敗しても命まで取られるわけじゃないのに、小さな失敗、例えば人前で恥をかくことを過剰に恐れて挑戦を避けてしまう。
そうなんですよね。練習で前に出てあっさり抜かれて、あいつバカだなって思われるのを恐れて安全な場所に居続けてしまう。
そういうことありますよね。
まさに。コーチはそれをやらないことこそが本当の意味で愚かだと言い切ります。
はい。
目先の一点とか偶然入ったラッキーショットに一喜一憂するんじゃない。重要なのは再現性のある負けのデータを収集すること。
負けのデータ、
どういう状況でどういう攻め方をしてどういう球を打たれて負けたのか、そのデータを自分の身体と脳に蓄積していくこと、それこそが本当に負けられない試合で勝つための唯一の道なんだと。
いや、本当に深いですね。バドミントン教室のレポートからここまで普遍的な人生訓が引き出せるとは思いませんでした。
えい。
今回の話を振り返ると、一見バラバラに見えたテーマがなんか一本の線でつながってる気がします。
と言いますと？
新しい事実に基づいて意見を変える勇気。これってつまり自分が間違ってたと認める知的な負けを受け入れることですよね。
ああ、なるほど。確かにそうですね。
そして情報の洪水に流されず、あえて孤独を選んで自分の頭で考えることは、他人の評価というノイズから自由になるために不可欠だと。それができて初めて本当の成長のために、目先の勝ち負けにこだわらず、うまい負け方を練習するというリスクを取る行動が可能になる。
なるほど。すべてつながってますね。つまり、これらはすべてエゴを手放し、本質的な成長に向き合うための方法論だと言えるかもしれません。
ええ。これらの教えは、バドミントンのコートの上だけじゃなくて、あなたの仕事や学習、人間関係といったあらゆる場面に応用できる、すごく普遍的な知恵だと思います。
そうですね。結局のところ、自分で考え、リスクを取り、失敗から学ぶっていう、ごく当たり前の基本に立ち返ることの重要性を改めて突きつけられたように感じます。
はい。
さて、最後にこのコーチの言葉から、あなた自身の日々を振り返るための一つの問いかけをしたいと思います。
お願いします。
コーチは、練習でただコースのギリギリを狙うだけの再現性のないプレーをこう表現しました。おみくじを引いてるようなものですよと。
おみくじ？
ただ運を天に任せているだけだと。そこであなたに問いたいです。あなたの生活の中でこのようにおみくじを引くようにただ運任せにしてしまっていることはありませんか？そして本当の成長のためにあえて負けに行ける領域はどこにあるでしょうか？少し考えてみてください。